ただいまから第一サムエル記7章1節から4節を通してエベン・エゼルと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。今日の場所がですね、話の途中になりますので、一体キリアテエアリムってなんだろうなと思うかもしれませんけれども、ちょっと地図いい？ちょっとこれ薄いんですけども、まあ皆様のですね、聖書の、よっぽど古い聖書じゃなければ、この地図がくっついてるんですね。で、その中で、十二部族に分割されたカナンという地図にはですね、今日の、聖書箇所の場所も出てきます。これはまあ昔の地名で工学的にはいろんな問題もあるんですけども、まあ大体この辺りなんですね。で、お話なんですけれども、今日の場所ですね、主の箱という言葉が出てきます。なんだろう？これはですね、神の箱とか、まあ、いろんな呼び方があるんですけども、大きさはですね、大体引っ越しの時に使う一番大きな段ボールありますよね、このぐらいの。あれを2個ぐらいこう並べると、あのぐらいの箱になります。で、教会学校でもよくベニヤ板で、模型を作るんですけれども、結構持ったら重たいと思うんですね。アカシア材といってですね、水の中にポチャンと入れても沈むような木で作りますから。でですね、上の方は彫刻がしてありまして、まあ結構大きな彫刻がしてあって、天使が向かい合わせにこう羽を広げてくっつけるようなですね、これもちゃんと意味があるんですけども、そして金が入ってあった綺麗な箱なんです。このぐらいのね。で、まあ、移動の時はですね、輪っかをこう、つけといて、そこにこう棒を通して、おみこしみたいにですね、4人で担ぐわけです。まあ、上につけるか下につけるかで、ちょっと説分かれますけれども、まあ、その中に何が入っているかというと、まあ、ご存知の通りですね、十戒の板が入っているわけです。神様がこう、シナイさんでこれはしちゃダメだよって10個書いてくださったものが、石の板が入ってて、その後ですね、マナが入っていたりとか、それから、アーモンドかな？芽が出てきた、モーセの杖とかですね、そういうのが入っている時期もあったんですけども、とにかくメインはその石の板なんですね。まあこれ英語でアークって言うんですけども、昔ですね、スピルバーグの映画で、失われたアークって、あれはですね、この、神の箱が、消えるんですね。聖書が突然姿を消すんです。で、どこに行っちゃったのか。これはまあ、なんていうか、考古学的には最大のミステリーのうちの一つなんですけども、まあ、その話をするとですね、キリがありませんので、まあ、どっかにあるらしいんですけどね。で、まあ、日本人にはですね、アークなんて言ってもピンとこないかもしれませんけれども、ね、六本木に行くとアークヒルズってありますよね。あれはですね、やっぱりそういう伝説をもとにした名前なんですけども、聖室なんて言われても全然ピンとこないかもしれませんけども、これは世界の常識ですね。神の箱、ここ聖書から来てるんですね。で、それをですね、まあこのアビナダブの家にあるんだという今日のお話のそこを読んでいただいたんですけど、まあ随分ありがたいもんじゃないかと思いますけれども、実はですね、こういうのって紙一重でして、もっとたらいいか悪いかっていうのはですね、その時によって違うわけです。で、実はこの前にですね、物語がありまして、今日は20年っていう話になりますけども、20年前に何があったかっていうことをちょっとこう振り返りたいと思うんですけど、これは5章と6章に出てくるんですが、今からもう3500年前の話ですから、まあちょっと想像しながら聞いていただくしかないんですけども、このイスラエルのですね、人たちにとってはものすごくこう、なんていうか、手強い敵があったわけです。で、その中でもですね、最も手強いのはこのペリシテ人で、この辺りに住んでいる人たちなんですね。よくいじめにやってくるわけです。畑のものを取ってったりですね、まあ今で言えば拉致したりですね、まあいろいろ悪いことしに来るわけですね。それでですね、まあ時々我慢ならんということで、まあいろいろな抵抗をするんですけど、なかなかうまくいかない。で、ある時に、大戦争が起こるんですが、まあ大体この辺りで起こるんですけどね。この辺りで戦争が起こるんですけども、まあイスラエル負けそうになるわけです。 で、なんでそんなにイスラエルはペリシテ人に弱いかというと、これ理由があるわけです。ペリシテ人というのはですね、海賊上がりなんですね。悪い海賊です。まあ、海賊にいい海賊なんてのはワンピースぐらいしかありませんけども、悪い海賊ですよ。バイキングみたいな奴らで、まあ、奴らでなんて悪いですけども、本当にこの、戦いに優れている。特にですね、鉄を扱うことができるんですね。ですから、刀なんかも鉄なんです。ところが、イスラエルには、鉄を扱うところがなかった。鍛冶屋さんがないんです。で、おそらく技術はあったと思うんですけども、ペリシテ人がですね、鍛冶屋なんか作っちゃダメだっていうことで作らせなかったんですね。で、何してたかっていうと、彼らは、青銅かなんかで作ってました。で、青銅と鉄でチャンバラやったらですね、鉄の方が強いに決まってます、それは。10円玉のですね、でやって作った、刀と、ね、包丁とでやったら完全に負けちゃいますよね。もう、こういうことで、イスラエルはもうダメなんです。拳銃とですね、それから機関銃で、とは戦うようなもんですから、全く歯が立たない。そういうことがあったわけですね。それで、イスラエルたちは、負けそうだ、どうしようっていう時に、そうだ、俺たちには神の箱があるじゃないか、あれ持ってこいよってことで、戦争に神の箱をエチオチオ、おみこちみたいにですね、10キロか20キロ運んできたわけです。その時は、ここにですね、シロっていうですね、すごい重要な場所があるんですけど、まあ大体おへそぐらいの位置にあるんですけども、このシロという場所に神の箱があって、みんなそこで礼拝しに来てたんです。ところが、おい、神の箱持ってこうっていうところで、ダーッとやってきました。まあ大体この辺でやってましたから、神の箱を取ってきてですね、やった、神の箱来たぞっていうことで、みんなで盛り上がるわけですね。そうしたら、ペリシテ人たちは、おぉ、なんだんだん盛り上がってんだって、あれは神の箱が来たんだ。そりゃ大変だ、俺たち負けちゃうぞっていうことで、ペリシテ人ちょっと弱気になったんですけども、そんなこと言ってらんないので、もう本気出してやろうってことで、もっとブワーッと戦い、総攻撃をかけたら、イスラエルあっけなく負けてしまったんです。神の箱を捨ててみんなバーッと逃げちゃったんですね。これが神の箱だっていうことで、ペリシテ人はですね、その箱を持って帰っちゃったわけですね。イスラエルの歴史上ですね、最も恥ずかしい出来事の一つです、これはね。もうイスラエルたちががっかり、俺たちの神の箱が持ってかれた。ところがですね、ペリシテ人のこの辺りのいくつかの足土手とかですね、ガザとかまあ、こういう辺りにある、この辺がペリシテ人の町なんですけども、持って帰ってみた途端にですね、神の箱を持ってきた町で、ものすごい病気がみんなドーッと出てくる。皮膚の病気らしいんですけども、そしてそれでバタバタと人が死ぬわけです。これは神の箱のせいだ。やめたってことで次の町へ回すわけです。そうするとまた、瞬く間にそこでも、体中になんかいろんなものが出てきて、バタバタ死んでいくわけです。ちょっとやめてくれよってことでまた次へ回す。なんで俺の箱持ってきたんだってことで、もうたらい回し状態ですね。これは大変だ、神の箱なんか持ってきたから、たたりだたたりだっていうことで、それでお祓い屋さんっていうか、何ですか、占い屋さんを連れてきて、これどうしたらいいか、じゃらじゃらじゃらとかなんかやってですね、そりゃこれはもう返すべきです、でも返すにはただで返しちゃダメです、どうしたらいいか、それは5つの町がこうやってみんなねたらい回しにしたんだから、5つの町のごめんなさいの印に金でネズミを作りなさいって、まあ、多分ね、私の想像ですけど、ウサギぐらいの大きさのこんなネズミをですね、金でポコンポコンポコンで作って、それをですね、まあ、今のリヤカーみたいなのにポンポンと乗せて、そしてそこに箱を置いて、そして牛にそれをくくりつけてですね、さようならしたわけです。よかった、これでやっとさようならだ。まあ、それでペリシテの町はそれで終わったんです。それで、このペリシテの町からですね、よてよてですね、まあ、地理的にはだんだんだんだん山道上がっていくんですけども、牛がですね、エチラオチラこう、行くと、この辺りにベテシェメシという町があるんですね。で、ベテシェメシの人たちは、わー、神の箱が戻ってきた、バンザーイって言って、みんなで一斉にですね、喜んで、まずですね、その、車を外して、それ焚き火にして、火かけて、 そして運んできた牛をパンと殺してですね、生贄にして礼拝をしたわけです。やった、神の箱。で、そこまで良かったんですが、ちょっと調子に乗って、神の箱の中見ちゃったらしいですね。そうしたらですね、ベテシメスに、突然神様の怒りが、バーッと広がったみたいで、またベテシメスの人たちが、たくさん亡くなったんです。5万70人で書いてあります、6章には。ねえ。これは大変なことだ。俺たちにはそんなもん神様の箱を預かっておくことなんかできん。このままだと大変なことになるということで、ベテシェメシの人たちは、すぐそばのキリアテエアリムという町に、そうだ、あそこにはアビナタブという立派な人がいるから、あそこの家へ連れて持っていこうということで、アビナタブの家に持ってきたのが20年前の話なんです。ね。これが7章までのあらすじです。で、アビナタブは自分の子エルアザルに、お前これから、これの、晩しなさいってことでですね、自分の子供が専属で朝から晩までその箱の世話をする。まあ、なんかこう、伝統をつけたり、伝統じゃない、ろうそくをつけたり、まあ、なんかいろいろしてたんでしょうね。そういうことで、20年間。で、これがですね、なんかの区切りというわけではなかったんですが、ここにですね、サムエルという人が3節に登場しますね。あのサムエル幼稚園のサムエルです。で、少年サムエルの時のお話は私たちよく知ってますね。夜、呼び出されて行ってみると、誰もいない。エリも呼んでないよっていう。そしたらエリが何度も言うんで、あ、それはまあ神様があんたのこと呼んでんだから、死をお語りください。しもべは聞いてますって言ってみなさいって。そしたら、サムエルに神様の言葉があったってあのサムエルですが、このサムエルがですね、まあ、おそらく30歳ぐらいじゃないかなと思うんですけども、そのぐらいの時に、まあ、ずっとサムエルはですね、自分が神様の言葉をもらってみんなに教える仕事をしなきゃいけないんですけど、なかなかうまくいかない。で、彼はずっと見てきたわけです。ペリシテ人がいつもイスラエルにやってきちゃいじめてるのをですね、なんとかしたいと思うんですけども、彼らの力が強くて、まあ、サムエルずっと20年間悶々としてたんだと思うんですね。ところがそういう時にサムエルは神様からこうしなさいっていうのをもらって、よしってことで立ち上がったのがこの20年目なんです、ね。で、ここで神様に教えられてサムエルは重大発表をみんなにするわけです。何が重大か。それは、みんな、これからは礼拝は一本にしろって。当たり前じゃないかと思われるかもしれないんですけども、全然当たり前じゃなかったんです。このサムエルがみんなに神様のことを教えていたのにもかかわらず、みんながしてたのは、バールやアシュタロテといったこの当時この周りで流行ってたものをみんながやってたんです。と思うかもしれませんけれども、これがですねサムエルのところの時代のことなんです。なんか聖書っていうとね、神様一本の人たちの話じゃないかと思われるかもしれないんですけども、全然そんなんじゃないんです。二本も三本もやってるような人たちばっかりの話です。そこで一本にしろっていうのがいつもこの聖書のあらすじなんですけども、そしたらみんなはですね、やっぱりそうだ、こんなバールやアシュタロテなんかやってたからダメなんだっていうことで、サムエルの言う通りだってことで、なんかこう20年経って人々は素直になってですね聞いたんですね。それで5節、サムエルは言った、イスラエル人をみんなミツパに集めなさい、私はあなた方のために主に祈りましょうっていうことで、みんなで礼拝を始めるわけです。ミツパっていうのはですね、ここにあるんです。このあたりに。まあ、ちょっとこれ解像度が悪いので、ビジョンで見えないんですけども、白からですね、どこだっけな、白。なんかこの辺にあったと思う。あ、ここが白だね。ミツパこの辺だ。この辺にあります。まあ、割と近くにあるんですけども、ミツパに集まって、主に乗りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。これ何の罪かというと、バールとかアシュタロテとかいろんなものをやってたからですね。 ごめんなさい。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。たくさんの人たちが礼拝にミツパに集まったわけです。ところがですね、これを聞いて、まあ、スパイがいるんでしょうね。ペリシテ人たちが動くわけです。やった。イスラエル人たちが、みんなあのミツパに集まってるぞ。しかも、礼拝しに集まってる。そんな珍しいことやってるからな。礼拝をやるときって武器を持ってませんから、一番油断してるときですよね。みんな目つぶってお祈りなんかしてるわけですから、一番やっつけやすいわけです。随分必要なことするなと思うかもしれませんが、これは当時の礼拝、あの、戦いでは割と普通です。こういうことで随分イスラエルの人たちは、あの、礼拝の土地を襲われていることがたくさんあるんです。ね。まあ、こういう卑怯なことをペリシテ人やるんですけども、7節、イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。これは当たり前ですね。もうミサイル弾とか機関銃を持ったり、それからあの、戦車とかですね、そういうのがどんどん来るわけですよ。だいたい30キロぐらいですから、倉敷あたりからどんどんやってくるわけです。でもう、あと10キロなんて言ったらもう岡山ぐらいまでやってきた。どうしますか？もうすぐ応戦だなんて感じで、もう礼拝なんかやってられるかみたいな感じで、ね、武器を持って男はみたいな感じになるところをですね、彼は違ったんです。これがこの20年間でイスラエル人たちが変わったすごいところだなと思うんですが、そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。お祈りしてください。向こうから機関銃や戦車がやってくるのに、お祈りしてくださいって。で、そこでサムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主には、彼らに答えられたって。すごいですね。こんなのなかなかできたもんじゃないなと思うんです。どうなったか。ぐーってやってきた、そのペリシテ人の軍隊のところにですね、サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下まで行ったって。ドドーンとものすごい雷が、もう爆弾のようにですね、ミサイルのように彼らの陣地を直撃していくわけです。雷なんてですね、一個落ちたらその四方が何メーターかもう感電しちゃいますよね。バーンと爆発したようになってですね、大変なことですよね。もうみんな飛ばされて、大変な恐ろしい目に、それしかもどっからやってくるか分かんないですよね、雷なんてね。突然稲妻が目の前に走ったかと思ったら、もう地面が裂けてですね、人々が飛んで黒焦げになる。そんなのがあちこちでバンバン起こるわけで、もうさすがのペリシテ人もびっくりして一目散に逃げていく。逃げるのを追うのはですね、戦争としては一番チャンスなんですね。もうイスラエル人たちは戦う間もなくですね、勝ったわけです。ダーッてみんなもういろんなものを置いてきますから、それを集めてですね、そうやって武器も集めていくんですね。イスラエル人たちはね、集めてバンザイ、やっぱりこうやってあのお祈りしててよかった。そしてサムエルはですね、みんなのところへ来て、そして、石を取って、まあ石を取いてもこの小さい石なんですけど、多分大きな石をみんなで運ばせてドーンと置いてですね、ミツパと線の間って言いますから、多分この辺りだと思うんですね。でそこでですね、ここをエベンエゼルという名前をつけるわけです。エベンエゼルという名前は、ここまで主が私たちを助けてくださったという 意味も含まれるわけです。まあ全部じゃないんですけども、主は私を助けてくれたという意味なんですが、ここを置いて、ここまでペリシテの軍隊は来たけれども、こっから、つまり折り返し地点にですね、置いてある。あれほど恐ろしいものを神様に礼拝をしていた私たちは守られたんだ。ほら、今までバールやアシュタロテを拝んでいたけども、ちっとも良くならなかった。でも本当にこの神様に一本にして礼拝をしたら、こんなに神様を本当に助けてくれたじゃないか。エデンエゼルをこれから私たちはこれをいつもこう見て、あの時のピンチを救い出してくださった神様の力を忘れないようにしようっていうのがこのエデンエゼルという意味なんですね。私たちもですね、そんな風な、まあ軍隊じゃないですけども、いろんなピンチを背負うことってたくさんありますよね。もしかすると、その先週もたくさんそれぞれピンチを背負ってきたかもしれません。会社で、人間関係の中で、学校で、自分のその、まあ、成績とか、健康の問題とか、まあ、いろんなことで自分の、ああ、これはピンチだ。ああ、俺の敵がいるみたいなね。そういうことがある。そういう悶々とした、なんていうか、重荷を持って、ここへ来てるかもしれないですね。そういう時に、サムエルみたいにですね、落ち着いて礼拝にいられるなんていうのはできるかななんて思う時ありますよね。こう、無理だ無理だみたいな感じでですね、やっぱりそんな礼拝してたって事態は変わらないという感じでですね、ここにいるかもしれませんよね。とも良くならない。サムエルみたいに、なんていうかな、肝が据わるというかね、堂々とこう敵前でもうろたえることなく礼拝をするなんてね、なかなかできないなと思いますよ。こんなピンチが私に襲ってるのに、こんなとこでのんきに賛美歌なんか歌ってられるかみたいなね、気持ちってどっかにあるんじゃないかと思います。そう言われるかもしれませんね。ね、そんな場合じゃないでしょ、ね。礼拝の前にやることがあるでしょみたいなね。そういうのってあるんじゃないかな。イエス様の例え話の中で、ルカの福音書の11章、ルカの福音書の11章、イエス様の例え話の中で11章の5節、新約聖書の135ページです。11章の5節、ルカの福音書の11章の5節。またイエスはこう言われた。あなた方のうちに誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。いや、こんな失礼なことするかって思いますね。いくらね、友達でもね。イエス様は、イエス様の例え話っていうのは、これは非常識じゃないかって思うようなことがイエス様の例え話には多いんです。で、それはこんなのやれって言ってるわけじゃないんですよ。友達のとこ行ってね、どんどんどんなんてやりなさいって言ってるわけじゃない。これは普通友達にはそんなことしないだろう。いくら親しい友達でも まさかそこまではしないだろうってことを言ってるんですよ。どうですか、このしますか。まあ時々夜中に電話かけて飲みに来いとか、なんかそういう電話ある、あるにしてもね、どんどんどん止めてくれみたいなのないでしょ普通。あの当時はあの鍵って言ってもそんなカチャーなんて鍵なかったですから、棒をですねキュッキュッキュッキュ差し込んで、なんか複雑にこう差し込んでやりますので、開けるの大変なわけです。あっちやってこっちやってみたいにね。で子供も寝てるしやめてくれって。普通友達にはそんなこと、こんな無礼極まりないことはしないだろう。でもね、友達にはしなくても神様にはこれは、これが常識なんだ。神様にはこんなにずうずうしく非常識なことをやれって言うんですよ。これは常識なんです。いやー神様にはそんなことしたら申し訳ないとかね、いやこんな時間にお祈りなんかしたらね、神様に寝てるんじゃないか、申し訳ないなとか、2時頃にお祈りなんかしちゃいけんな。神様24時間フルで営業してますから大丈夫です、ね、きっとみんなで一斉にお祈りしてるところだからね、私みたいなものがお祈りしてもきっと聞いてくれないだろうとかね、そんなね、そんなもんじゃないですよ。イエス様が喜ぶのはこういう非常識な人が嬉しいって言ってるんですね。まあ、友達にこんな非常識なことしちゃいけないですよ。友達にやっぱり礼儀をきちんと守るべきだと思いますけども、神様には非常識なことをしてくれって、このぐらい非常識なことをしてくれって、そのぐらいの、なんていうかな、あの非常識なことをしてまでどうしてもあなたにはしてほしいというぐらいの気概を見せてくれ、覚悟を見せてくれって言うんですよ。まあ明日まで待とうとかね、まあ悪いから、自分で何とかしようとかね、まあちょっと友達に待っててもらおうとか、そんなね、お利口さんなことはしないでくれ。私に求めるときは、とにかく非常識に求めてくれって言ってるわけですよ。つまりね、他のとこ行くなっていうことです。夜にね、どうしようかな、こんな非常、あの時だから。一本しか、この子しかないから彼はこんなことしてるわけですよ。お前しかないからですよね。それが欲しいんですよ。神様はね、あなた他にどこに頼んでますか。いや実はね、リスク分散型でね、ここにも頼んでるし、ここにも頼んでるけれども、まあ第一候補は神様にね、イエス様にお願いしたいと思います。もしダメだと言うんだったら、まあちょっと私の方にもちょっと身に覚えが、ちょっと手に覚えもありますから、なんとかできるかもしれないんですけども、まあとりあえずよろしくお願いしますみたいな頼まれ方したらね。嫌ですよね。じゃあ自分でやれよって話ですよ。まあ、そういう頼み方する人もいますよね、中にはね。もうカチンときますよね。明日だとや、バールを捨てろ。これはおそらくあの人たちにとって一大決心だったと思うんですね。神様多い方がいいんじゃないかみたいな感じの、そういうセンスですよ。ね。それ全部して、いや、でも、聖書の神様見えないしね。どこにいるかもわからないし、こんなもんにお祈りしても大丈夫なのかなって、みんな思ったと思うんです。それよりはバール様みたいなね、アシュタロテ様みたいな方が、なんか、迫力もあるし、なんか、来そうな気がするわけです。でも、聖書の神様なんか、大丈夫かなみたいな。ところが、そうじゃなかったんです。一週間の始まりにここへ来るっていうことは、いや、こんな私ね、その聖書はここへ来るほど暇じゃないの。もっとね、もう大変なんだから、そんないちいちここへ来て、 のんきに礼拝できるようなね、人たちとは違うんだっていう人もいますよ。そういうふうにぶつけられる場合もあります。私はもうね、今忙しいな、もう生活のために忙しいんだから、そんな優雅にね、礼拝なんかしてる場合じゃないんですよ、あなたたちみたいに、みたいにね。言われる時もあります。まあ、それはそうかもしれないけれども、でもね、中には、やっぱりね、土曜日に、の晩からずっとご飯屋さんで働いて、そして朝の7時まで働いて、それから礼拝に駆けつけて、もう手術はもうとにかく私はこの礼拝からスタートしたいんだっていう人だっていますよ。そういうふうな礼拝の守り方をする人だっているんです。いろんな人たちがいます。それはどうしてかって、そんな非常識なことやってていいのっていう人がイエス様は欲しいんですよ。それは自分の私が持っている課題も問題も全部この1週間、先週ダメだったかもしれない、いろんなことがダメだったかもしれないけれども、今週もそこに向かっていくときに、もう一回堂々とこの礼拝を捧げて、その襲ってくるものの前で礼拝を捧げて向かっていくときに、本当に神様はどんなふうに私の人生の中でものを起こしていってくださるんだろうか、よく見てください。一週間、主はここまで私を助けてくださったんだという場所があるはずですよ。そこに私のエベンエゼルという場所を置くんです。先週なかったですか？全く主に守られないでここまで来ましたか？一つも自分にはエベンエゼルはありませんって言う人いますか？いや、これもダメだった、あれもダメだった。でも考えてみたら、これは守られてたんだな。そういうエベンエゼル、主はここまで私を助けてくださったんだというものがあったはずですよ。それは今週もあるはずです。それは間違いなく私たちを愛してくださっている神様の技なんです。それはね、もう会社でもあの人の顔は見たくないと思っているところにドドーンってね、雷でも何でも落ちればスカッとするかもしれませんけども、まあ、スカッとはしませんよね。そんなことやっぱりお祈りしなきゃよかったって思いますよ。絶対後悔すると思いますよ。そんな気にはならないですけども、でもね、そういう中で私はじゃあそういう人に向かって何を答えたらいいのか。いや、そんなね、聖書の神様なんてこんな複雑な私の問題に対して、こんな難しい技術の問題に対して答えなんてくれるはずないじゃないと思うかもしれない。そうじゃないんです。ちゃんと神様に祈っていく中で、どんなに複雑な問題にぶち当たっててもそれを決めていくアイディア、乗り越えていく技術的なひらめき、どうしようもなかったことを乗り越えるだけの現状が変わっていくこと、そういったことを必ず神様は私たちの中に働いて起こしてくださるんです。いや、俺って頭いいなとかね、やっぱり俺ってやっぱり冴えてるなとか、それは神様が私たちの中に働いてくださって私たちの力を十分に発揮してくださるからできるんです。自分の力を発揮できますか？スポーツの試合に出てもね、本当に自分の力が発揮できるかどうかなんていうのは走り出してみてもわからないんですよ。自分で自分をコントロールするなんて難しいです。職場で自分の本当に持っているものを発揮していったらすごい仕事ができるのかもしれません。でも発揮できないことだっていっぱいあります。人間関係でそれがつまずいたり、いろんな問題を乗り越えながら自分の力を発揮されていくことができるのか、ね、それを一週間ここで、ああそうだ、私はこの友達の家へ行ってドンドンドンドンって叩くように今日も一週間始めようと思ったんだ。それじゃあなんか この人と話すときどうしようと思ったときに、一瞬祈って神様どうしたらいいですかって、そこからこう浮かんでくる言葉に、どっちを選んだらいいか。リーダーシップを与えられている人は決めなきゃいけないでしょう。その時にずっと祈り続けて、やっぱりこれだって決めるところを確信を持って進んでいくことができる。やっぱあっちが良かったかな、そんなことは思わないで、これだと思うところを決めていける人、そういう人としてこの世界で友達の中にあってもいろんなところで役に立つ人になっていくんじゃないかと思うんですね。この後ルカの福音書は9節で、私はあなた方に言います、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれます、誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれます、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が言っているでしょうか、卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう、してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。神の国とその義をまず第一としなさいというのはこのことです。まず第一としなさいというのは、私にかけてこの世界へ出ていきなさいということです、ね、そうやってみたら自分の社会の生活の中にどんなエベンエゼル、主が私をここまで守ってくださったという場所が見えてくるか、ぜひですね、それを本当に与えられていくような毎日毎日にですね、私は招かれていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主は神様、本当に、いろいろな不安や、課題を抱えながら私たちは今週も生きていかなければなりません。しかし、そこに向かっていくときに私たちに力を与え、知恵を与えてくださり、勇気を与えてくださり、それは私たちを救ってくださり、愛してくださり、そして十字架命まで捨ててくださったほどに私たちを愛し、私たちを救って助けてくださる、あなたであることを思います。どうぞそのあなたに本当に、求めながら生きていく、この世界へ向かっていく、そういう中で本当に神様が私たちのためになしてくださるエベンエゼル、主が私たちのために助けてくださる場所を本当に見出していくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。